ット猫式の長靴猫こと渡辺です。この音声は、どこ向けの音声にしましょうかね。まあ久々の音声つぶやきなんですけども、まあとりあえずはその成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座の受講者さんとかですね、お試し受講している方向けっていうのが一番いいのかもしれませんけども、まあその他ですね、無料塾とかですね、サロンドタイム SNS の、皆さんに向けても、もしくはですね、私のメルマガアット猫式のメルマガ受信されている方向けてもですね、この音声は配信していきたいと思います。私のねプロフィールなどを紹介することも、まあ、多々あるんですけども、もともとの仕事はですね、技術屋なんですよ。IT のエンジニアって言えば分かりますかね。プログラミングの開発をね、ずっとしていたわけです。まあ、それが職歴として一番長いんですけども、まあ、その傍らですね、傍らって言ったら変ですけども、まあ、同時にと言った方がいいかな。20年近くですね、まあ、普通その IT のエンジニアというと、ソフト会社とかですね、システム開発会社に勤めているものだと思っている人が多いんですけども、まあ、決してそんなことはないんですよ。まあ、私の場合はね、専門学校の、ある学科のね、ある専門学校のある学科の、まあ、3年生の学科だったんですけども、その学科の学科長をしていたんですよ。まあ、なので、教育に携わっていたわけです。まあ、専門学校ですのでね、まあ、普通の学校の教育とは違って、エンジニアをね、輩出するという学校ですよね。まあ、即戦力の学生を、世の中に送り出すというのが仕事だったわけです。なので、その仕事がまあ20年近くやってましたんでね、どちらかというと教えることが一番専門といえば専門なんですけども、一番役に立っているのはもちろんエンジニアの部分です。で、この音声はね、どちらかというと、これからネットビジネスを始めたいとかね、ネットビジネスの中でも副業というかそのアフィリエイトでお金を稼ぎたいということをね、やってみたいという方に向けて配信しているわけです。ですので、まあこの音声の最終的な、落としどころはね、まあ、アフィリエイトをこうやるといいですよっていうところに落とし込みたいと思うんですけども、まずはね、IT のエンジニアというかそのプログラマーとして、長年やっていたことがネットビジネスとアフィリエイトにとってね、非常に役に立つんですよ、役に立ってますよっていう話をしたいと思うんですよ。まずはね、プログラマーっていう職業の方はね、いや聞けば納得すると思うんですけどね、まあ我々というかそのプログラマーとかシステムエンジニアなんですけども、というのはね、システムエンジニアというのは、いろんな職業の、方が使うソフトウェアを開発しています。ですのでね、ある意味これある意味ですよ、その本業の人にかなうとかってそういうことではなくてですね、ある意味、自分とは別な職業の人の仕事について精通することがあります。なので、インターネットのね、ネットビジネス用のソフトウェアを開発すれば、ネットビジネスをやについて精通している人以上の知識を必要とします。必要とするんですけどね、なんて言っていいのかな、その精通してその仕事で、例えば稼いでる方と比較されるとね、それは叶わないわけですよ。ただし知識レベルでは、ある時期って言った方がいいと思うんですけどね、まあ、ある時期というのはそのソフトウェアを開発している時期は、そういうふうな専門家よりも知識がある場合があります。なぜだと思います？それはですね、例えば、まあ、 何かに例えないとなかなか分かってもらえないと思うので例えますけどね、例えば、会計ソフトを作るとします。結構有名なソフトありますね。弥生とかね、なんかいろいろありますよね、会計ソフトって。で、あの会計ソフトを作る場合に、プログラマーはどうするかというとですね、まあ、設計者といった方がいいと思うんですけど、システムエンジニアはどうするかというと、会計士の職業の人たちに、いろいろ聞き込んでいくわけです。で、どういう部分をシステム化すればいいかを、聞き込んでいくんですけども、その段階でね、会計士が普段どういう計算をするかとか、どういうデータを取ってどういうふうに処理、どういう流れで処理をするかということをつぶさに聞かなきゃいけないわけですよ。なので、会計士がやっている仕事、職務に精通しなければプログラムの設計ができないんですね、そもそもね。なので会計ソフトを開発している間というのはどちらかというと会計士がやっている処理に精通します。なので、ある意味ではその職業の成り立ちを理解していないとプログラムって作れないんですよ。ということはね、プログラマーという仕事、まあ、システム設計する仕事というのは、ある種の仕事の流れを明確に正確に解析をして、それを、プログラムに実行させるべく手順化するという仕事なんですよ。なので、まあ、次にね、システムエンジニアである、人がね、ネットビジネスとかアフィリエイトのというものに対してどういうふうに役立つかっていう話をするんですけども、一つはね、アフィリエイトに例を取るとですね、どういうふうにアフィリエイトをやればいいのかっていうことを、最初から考えようとします。システムエンジニアの特徴としてね、まあ、例えば楽天アフィリエイトというのを考えたときに、楽天アフィリエイトをどういう手順でやっているのかということをまず知ろうとしますね。で、楽天アフィリエイトを、まあ、やるというね、やる側と、それから楽天アフィリエイトで成果が上がるというシステム側の2つに分けて考えていってですね、どういうふうに、プログラムに処理をさせれば楽天のシステムがアフィリエイトで成果が上がりましたというふうに判断するかというところまできちんと調べるわけですよ。なので、なんて言っていいんですかね、我々人間がですね、どういう文章を書いたらいいかとかっていうことについて悩むところが省かれるんですよね。どういうデータを楽天に送るとかですね、例えばブログに楽天用の記事を書いたときにどんなデータがそこに必要で、それを読んだ方が、例えば何か、ね、楽天のアフィリエイトリンクをクリックするときにどういうデータが、楽天の方に行ってそれが処理されるのかっていうことについて精通していればですね、迷うことはないんですよ。最終的に楽天側に渡さなきゃいけないデータというのが決まってくるので、途中の過程ですよね、アフィリエーターが楽天用のアフィリエイトの記事を書いてそれを、インターネット上で公開して、ブログを読みに来たような人たちがね、まあ、ホームページでもいいんだけども、それを読んだ方がどういう行動を起こした時にそのデータが発生して、そのデータはどのように楽天に認識されるのかっていうその一連の流れが分かっているので、結論として簡単なんですよ。要するに、ブログでもホームページでも、まずアフィリエイト用の記事を書いてですね、その記事の中の、アフィリエイトリンクをクリックしてもらうというところに話が集中していくわけです。なので一つはね、アフィリエイト用のリンクを発生するとか、まあ、作るというプログラムですね。それから記事の中に埋め込むというプログラムとかですね、 楽天の商品のを検索してその商品からアフィリエイトリンクを作るとかっていうところに話がいけば大体ソフトウェアって作れるわけです。あとは記事をね、記事をどう書くかっていうのはまた別問題です。これはそのプログラムでやるよりは人がやった方がはるかに効率がいいので、なぜかというと人の心理が絡んでくるからですね。コンピューターのプログラムでどうしてもシステム化できないのは人の心理ですね。なので、ブログの記事を読んだ人の、気持ちがどのように、動いてそのアフィリエイトリンクをクリックするかっていうところまではプログラムで計算できない、計算というかそのシステム化できないんですよ。なのでそこだけはどうしても人にやってもらわなきゃ意味ないですね。ましてやですね、プログラムを作る段階で、ブログを読む人のが誰が読むのかっていうところは特定できないのでね、まあ、もしかしたら個人を特定できればプログラム化できるかもしれませんけどね、不特定多数の人がその、記事を読むとなるともうそれはもうとてもシステム化できないということになるので、ブログの記事の部分と、人が読むという部分だけはどうしようもないわけです。なのでそこの部分を除いて残りの部分はシステム化するということになるわけですよね。そうすると、アフィリエイト、例えば楽天のアフィリエイトでアフィリエイターが、まあ、ツールを使う使わないにかかわらず、そのアフィリエイトを成立させていくポイントというのはどこにあるかっていうと、アフィリエイトの記事の書き方一つに関わってくるということですよね。なぜかというとそこだけはシステム化できないので、どんないいツールがあろうとなかろうと、その部分は人がやらなきゃいけないということになるからですよ。そうすると、システムのツールがいい、すごくいいとして、いいものだとしてですよ、そのツールによって生成したアフィリエイトのリンクを使ったブログの記事をどう書くかっていうところに話が集中していけばいいだけの話なんですよ。もう一つはどのブログに記事をアップすれば、まあどのホームページでもいいんだけども、アップすればより多くの人に読まれるかっていう、その2つの点になるわけですよね。なので、もう大体結論が出てるんですね。楽天アフィリエイトの場合は楽天ブログでやるのが一番効率がいいっていうことが大体分かっています。なぜかというと楽天ブログに参加している人の数がまず多いということですね。もう一つは楽天ブログに参加している人は楽天の商品についての記事を書くことが多いわけですよね。なので楽天ブログをやっている人自身が他の方の書いた記事に対する反応率が高いってことがもう、心理的に分かってるんですよ。そういう人の心理として他の人の書いた記事で楽天の商品が紹介されているものは、見られやすいって、読まれやすいと言った方がいいかな。そういうことがある程度分かっているので、楽天とは全く関係のないところに、楽天の記事のをブログの記事としてアップするよりも楽天ブログにアップした方が記事読まれやすいんですよ、はるかに。もう一つは楽天のブログではですね、楽天のアフィリエイト以外できないことになっているので、楽天ブログから成果が上がるものは楽天のアフィリエイトしかないので、話が分かりやすくなるんですね。あとはその記事の書き方によってどれだけクリックしてもらうかっていうところなんですよね。楽天のアフィリエイトは、両立が 1% しかないですけどね、1% しかないんだけれどもクリックされやすいし、クリックしてもらってなんぼというアフィリエイトの種類なので、とにかくたくさんクリックしてもらえばいいわけですよ。まあ、クッキーというシステムにクリックされたっていうことが残ればいいので、とにかくクリックしてもらうことがメインになっていくっていうことがわかるわけです。で、まあ、例えばプログラムでクリックするっていうことも不可能ではないんですけども、プログラムでクリックすればそれは少なくとも違法になってしまうのでそういうことはできないわけですよね。あくまでもブログの記事を読んだ人がクリックして成果が上がるというその流れをうまくシステム化すればいいだけの話なんですね。なので、まあ、普通の人っていうかね、 システムエンジニア以外の人が楽天アフィリエイトで悩むっていうのは、まあ、分からないではないんだけども、ほとんど的が外れたところで悩んでることが多いんですよ。で、的が外れてるというふうに例えばシステムエンジニアの人間が言えるっていうのはですね、何をどうすればいいかっていうことがシステムエンジニアには分かるからなんですよ。で、そういう楽天アフィリエイトが成立する流れとかですね、そういったものを解析できない人にとってはですよ、まあ、そういう職業でない人にとっては、いろいろと悩むんですよ、きっと。例えば、楽天アフィリエイトが成立しやすいブログは何だろうかとかですね、楽天アフィリエイト用のツールを使った方がいいんじゃないかとかですね、そういったことにどんどん悩んで深みにはまっていくわけです。一番の悩み、やってはいけない悩みはですね、記事の書き方で悩んでしまって、実際に記事を全然書けてないっていうことですよね。楽天アフィリエイト用の楽天ブログを作ったのはいいんだけども、その楽天ブログに全然記事を書いてない。これはですね、どうしようもないパターンですよ。なぜかというと、記事を書かないことにはクリックされないからですよね。なので、何の行動もしてない人になってしまうわけです。ただぼーっとしてるだけの話ですよね、そういう人はね。ですので、成果が出るはずもないという結論になるわけですよね。まあ、それ以外のケースについてはですね、やる方向を一つに絞り込むことで、かなり成果が上がりやすくなってきます。特に楽天のアフィリエイトの場合は、楽天アフィリエイトのリンクをクリックしてもらえばいいだけなので、楽天ブログにおいて、自分が気になっている商品の話を、書いていくわけです。で、プログラマーが、プログラマーとかシステムエンジニアがね、どうしてもシステム化できない部分についてさっきちらっとお話ししましたけどね、そのシステム化できない部分こそがアフィリエイトの肝の部分なんですよ、おそらくね。要するに、ある記事を読んだ人がその記事の中にあるリンクをクリックしたくなるような記事の書き方の部分というのはどうしてもシステム化できないわけです。なぜかというと読み手の心理がわからないからです、プログラムはね。人工知能のようなものが発達していってね、どういう文章を書けばクリックしやすくなるかみたいなね、ことができるようになれば話は別かもしれませんけども、少なくとも今の段階では、人工知能のようなプログラムを書くことがなかなかできないので、どういう記事を読んだときに人はそのリンクをクリックす、そこにあるリンクをクリックするかなんてことはですね、経験則でしかないんですよ。経験則、わかります？ある程度経験をしていって、クリックされやすいリンクを含んだ記事を書くことができるようになるというのが経験則ですよね。なので、記事を書くしかないんですよ。書いて書きまくって、その中で掴んでいくしかないわけです。なので、楽天アフィリエイトで3ヶ月間で成果を出そうと思えば、3ヶ月間必死に記事を書き続けるべきなんですよ。1日に1記事からね、数記事書いていくことを繰り返して、その中で成果が上がってくるのを確かめていくしか方法ないんです。これはプログラマーで、システムエンジニアである私がね、そういうふうに感じていることなので間違いないと思うんですよ。やることはですね、どういう記事を書けばいいかってことをつかむっていうことなんですね。で、そこにアフィリエイトリンクを置くだけの話なんですよ。まあ、一つは私がアドバイスできるとすればですね、楽天の場合はですね、ある商品とか、まあ、あるカテゴリーでもいいんだけども、ある商品というのは例えば美容機器とか、化粧品とか健康食品とか、そういったものですね、ある商品ね、あるカテゴリーっていうのは、例えばダイエットのカテゴリーとか、健康のカテゴリーとか、音楽のカテゴリーとかっていうことですね。で、楽天の場合はそのカテゴリーとか商品について興味を持っている人がクリックしやすいということが分かっています。私がね、長年やってきた中ではね。 ですので、例えばですね、ダイエットしてみたいと思っている人が興味を持っている楽天の商品について、記事を書くときにはどういう記事書けばいいか大体決まってくるんですよ。それはですね、人の心理を考えないとダメなんです。結局ね、ダイエットの例えばサプリメントとかダイエット食品に興味があってそれを買ってみようかなと思っている人が楽天の記事で、ダイエット食品についての記事を読んだときにどういう記事に対してクリックを起こすのかってことを想像してみればいいんですよ。まあ逆に言うと自分がそういう人に なりきって考えるってことが必要ですよね。そうすると2つのことが言えるんですよ。1つはそういう商品がなかった時に自分がどうなるのかという不安を持っているという心理ですね。すなわちこのまま痩せないでどんどん例えば太っていった時に自分はどういうふうになってしまうのかという不安ですよね。もう1つは、そのダイエット食品とかですね、ダイエットのサプリメントとかっていうものを自分が入手した時に、自分がどう変わっていくかというね、一種の憧れとかですね、喜びとかですね、期待とかっていうものがそこにあるわけです。ですから不安と期待というかな、そういう2つの側面があるんですよ。まあ、裏返しのようなものがあるわけです。そこが人の心理ですよね。なので、そういったものの記事を書くときには、あなたの悩みを解決する、サンプルを、まあ、発見しましたとかね、そういった書き出しでもいいですし、自分は、こういった状況で少し太っています、ね、どうしても例えば健康のために痩せなきゃいけなくて今健康食品をずっと探していたんだけども、ついにね自分の希望にかなうような商品を見つけてしまいましたっていうところからの書き出しで、実はこの商品なんですよってことで、でこの商品を例えば2週間試したとかね、そういったように書けばいいんですよ。例えばそういった商品の紹介にはね、その商品を例えば1ヶ月間続けるとこういうふうに体が変化しますというデータが載ってますよね。ですからそういったデータを参考に記事を書けばいいわけです。それって嘘じゃないのと思う人がいるかもしれませんけども、これはですねしょうがないです。もし本当のデータを取ろうと思ったら自分自身がそれを買って試すしかないわけで、試した商品を紹介するのがもちろんいいに決まってるんですけども、それをやっていてはですね、アフィリエイトからの、成果よりもね自分の支出の方が多くなってしまって、東大元暮らしですよね、意味がないことになってしまうので、基本的にはですね、定評のある商品というものを選んでいかなきゃいけないわけですよ。まあテレビの CM なんか見てるとうまく伝えてますね。コピーライティングがしっかりしているので、テレビを見てる人の気持ちを買いたいわと思う方に、動かしていくっていうテクニックが満載していますので、テレビショッピングなどの、紹介されている商品などを、やってみればいいと思うんですよ。あ、今テレビのね CM の話が出たのでお話しますけどね、テレビの CM になっているようなものというのはアフィリエイトして間違いないものです。なぜかというと、なぜテレビの広告をしてるかということを考えてみてください。アフィリエイトの広告を出すのと違ってテレビの CM を作るっていうのはですね、とてつもない巨額なお金かかるんですよ。なぜかというと、例えば有名タレントを使ったりですねしますよね。とても例えば売れっ子のねタレントを使ったらもう何千万もお金かかってしまうわけです。でもそういう広告を作ってでも広告を作るということはどういうことかというと売れるからなんですよ。なのでテレビの広告で出ているものはまず知名度が高い、それからある程度信頼性がある、でお金をかけても宣伝したいというほど売れているということが挙げられますよね。コカ・コーラとかペプシの宣伝知ってますよね。でコカ・コーラとかペプシっていうのはですね、日本に上陸してからも何十年も経つけども、 相変わらずずっと宣伝してるわけです。ものすごい広告費をかけて、宣伝し続けているわけですよ。それでも売れてるので、広告よりも、売り上げの方が大きいということが分かるわけですよね。ですのでテレビの広告で日常化している広告っていうのはそれだけ売れやすいものがやってるということが言えるわけですね。ということは健康食品とかですね、そういったものも、テレビの CM になっているものを、アフィリエイトできるんであればやってみるというのがですね一番の売り上げにつながる方法なんですよ。これ人間の心理から言って間違いないですよね。テレビの CM で流れているんだからこれはきっと間違いないとかって思いますもんね、やはりね。それとかあの有名なあの人がね広告しているんだからとかって思う人もいるかもしれないし、まあ、いわゆる権威効果ってやつですけども、人間のメンタル面に訴えかけられるので、非常に有利に働くわけですね。なので楽天でもテレビの CM をご覧になったことがありませんかっていうような切り出し方もありますよね。いくらでもあるわけです。そうすると権威効果が働いて、ああ見たことがあるという話になるわけですよね。まあそういった部分はどうしても、コンピューターのプログラムでシステム化できない部分なので、そこだけは人間の手でやりましょうというのが私の持論でもあるわけです。でインターネット上のビジネスとかですね、アフィリエイトというのは、例えば自分が書いたアフィリエイトの記事に、記事を読みに来る人たちがね、たくさんいればいるほどいいかというふうに考えますよね。まあ、わかりやすく言うと、検索エンジンからアクセスを集めればいいというふうに考えている人が多いと思うんですよ。ところがね、今私が話してきたことをよくよく考えてみると、聞いているとですね、そうではないんだということに気がつきませんでしたか。要するにアフィリエイトが成立していくのはその記事の書き方でその記事を読んだ人の心が動くか動かないかというところに一番のキーポイントがあるのであって、アフィリエイトで成立していくような記事を書けない人はですね、書けてない記事にどれだけのアクセスを検索エンジンから集めてきてもアフィリエイト成立しないっていうことになるわけです。分かりやすく言って売れない記事を1万人に読ませても売れないものは売れないんですよ。なのでどうすれば売れる記事を書けるかっていうところに、集中すべきということなわけです。分かります？どのブログを使えばいいかとかどのツールを使えばいいとかですね、ということで悩み続けてる人たくさんいると思うんですけど、実は全然悩みどころが違うんですよ。どういう記事の書き方をすれば、アフィリエイトの、制約が取れやすくなるのかっていうところを研究すべきだということなんですよ。それは楽天アフィリエイトであろうとアマゾンのアフィリエイトであろうと、A8 ネットとかリンクシェアのような、物販系のねアフィリエイト ASP の商品をアフィリエイトする場合であろうと全く変わらないということなんです。なぜかというと、システムエンジニア的に考えるとですね、目の前にね実際に人がいてその人に対して自分がセールストークをするわけではないので、インターネットの場合は、インターネットアクセスしている人にアフィリエイトの記事を読んでもらうということが前提になるので、結局は最終的には文章を読ませることが大事なんですよ。そうするとその文章の良し悪しでアフィリエイトが成立するに決まっているわけです。なのでそれ以外にないんですよ。例えばねアフィリエイターのカリスマさん、例えば月に何百万も稼ぐようなアフィリエイターさんが、お客さんになるような人を一軒一軒探して歩いてね、その人に電話だとか、実際に会いに行って目の前で、セールストークをして販売しているとは思っていないですよね。皆さんもね思ってないですよね。そんなことしてないんですよ。結局成果が上がらない人がやっているのと同じように、文章を書いて、アフィリエイトしているだけの話なんです。 ということはどこで違いが出てくるかってことを考えたときに、もう決まりきってんですよ、文章しかないわけです。文章の書き方でその読み手であるねお客さんが、その文章で、あ買ってみようかなって思う気になるかどうかっていうところなんですよ結局。ですのでその気にさせられない記事を、何万回書いても売り上げが上がらないのは上がらないんです。これは分からず切ったことです。なんでシステムエンジニアの目から見るとですね、どこを訓練すればいいかっていうポイントはもうはっきりしてですね、アフィリエイトって。もう一つはアフィリエイトの種類によるわけです。例えばアマゾンとか楽天のようなアフィリエイト、それから ASP のアフィリエイト、それから情報教材のようなアフィリエイト、あとはメールマガジンなどを使ったメールアフィリエイトですよね。まあ最近では SNS などを使った通知を利用したアフィリエイトなどもありますけどね。いずれにしても最終的に読んでもらうのは文章です。なので、例えばメールとか SNS のような比較的新しいメディアを使ったアフィリエイトをやる場合でも、最初はね、自分の読者さんとか、自分の記事を書きましたよという通知をして読んでもらうんだけども、その通知をする相手を集めないことには、アフィリエイトっていうね畑が出来上がらないので、まずはその畑を耕すところから始まりますよね。で、その畑が一通り出来上がったところで、今度はどういう種をまくかということですよね。で、種をまいたらその種をどのように育てるかっていう部分、その育てるかっていう部分が文章の力に当たるわけです。なので最終的には結局文章力がなければ、文章力といっても作家になるとかね、なんていうのかな、エッセイストになるとかそういう文章力を必要としてるわけじゃないんですよ。読んだ人の感情を揺り動かすような文章を書ければいいだけの話なんですね。なのでそれぞれのアフィリエイトのジャンルに合った文章の書き方というものを研究すればいいだけの話なんですよ。やることが決まってるんですね。で、研究するっていうのはですね、研究の仕方を知らないと誰かに教えてもらうしかないですよね。なのでそういう場合はね、一番手っ取り早いのは、身近にアフィリエイトで成功している人がいればその人から教えてもらうっていうのが一番早いですね。で、そういうものがなければですね、そういったものが、そういったことができるような、アフィリエイトの教材を利用すればいいわけです。もしくは塾とかね、講座、オンライン講座などを利用すればいいわけです。まあ私がやってるのもそういうオンライン講座の一つですけども、最も大事なのはそういうアドバイスをきちんとね、サポートしてくれるかどうかっていう、その一点にかかってくるわけです。どんなに内容のいい教材でもその通りやっても初心者さんっていうのはうまくできないわけですよね。なのでうまくできるように、誘導してくれるようなサポートをきちんとしてくれるかどうかっていうところがね、重要なキーポイントになるわけです。なので、教材であろうと塾であろうとオンライン講座であろうと、その値段に関わる関係なくですね、サポート一つでかかっ、結局ね、そのアフィリエイトとかネットビジネスの副業する人が成功するかしないかっていうのは決まってくると私は考えています。で、学校に来た学生がですね、成績がね、上がっていくかどうかっていうのは、学生に対するサポーターである先生の良し悪しが一番大きいんですよ。なのでサポートがきちんとできる人に学ばないと成績が上がりようもないんですよ。まずはね、まずはですよ。それが第一段階。第二段階はもう学生本人の力によるところが大きいわけです。要するに努力ってやつですよね。努力しない人いるんですよ。社会人であろうとね、これは学生であろうと本当に同じです。大人だからね、誰でもちゃんとやるかって言ってそういうこともないわけです。どういうことを言ってるかって言うとですね、まあ私は各種学校に教えに行ったことも何回もあるんですけどね、30歳以上の人たちの中に行って、ネットビジネスの話をしたこともあれば、 コンピューターの使い方を教えに行ったこともあるんですけどね、年齢に関係なくね、学校に来たという段階でもう何もしない人いるんですよ。要するに学校に入ったから大丈夫と思ってしまうのかね、で何もできないまんま、就学期間が終了して、何にもならなかったっていう人いるんですよね。ですので、ね、まあ、これ学生も同じなんですよ。例えば有名進学校に入ったんだから俺はもう大学に合格するのはもう約束されたみたいなやつは中にはいますからね。そういうやつはですね、学校に入学して最終的には大学に入学できません、合格できないんですよ。なぜかで、どんなにいい指導を受けても実践しないんだから身につくはずもないっていうことです。なので、まあ、私のねオンライン講座がまあ手前味噌で申し訳ないですけども、どんなに優れていてもね、教材が良くても結局サポートを受けて、サポートを受けた人が実践しない限りはどうしようもないんですよ。こればっかりは結構ねいるんですよ、まあ、結構いるっていうのは変だけども、例えば私なんかもね、情報教材に匹敵するだけの情報っていうのはいろんな人に提供しているんです、無償でね。で、無償で提供されて、そのボリュームが大きいとね、読んでるんだか見てるんだか分かんない人結構いるんですよ。やってるんだかやってないんだか。結局ね、そういう情報を手にした段階で安心してしまってるんですね。もう大丈夫みたいなね。でも大丈夫はないんですよ、そういう人は。なぜかというと、実践しないから。読まないし、見ない、コピーライティングっていうかね、セールスライティングの人に関する常識っていうのを皆さんに3つの常識っていうのを教えておきたいんですけども、読まない、聞かない、いわゆる聞かないとかですね、読まない、行動しない、それから信用しない、この3つの状況があります。3つのないと言われてるんですよ。読まない、信用しない、読まない、信じない、実行しない、行動しない、この3つのないがあるんですよ。でこれはですね、どんな人にもそういう目があるので、例えば何かの情報を入手したとかね、情報教材を買ったとか、いいツールを手にしたとか、いいオンライン講座に入ったとか、その段階で安心してしまってな、あとは何もしない人がいるんです。もうこればっかりはね、どんなにサポーターが努力をしても報われないんですよ。なぜかというと、実践しないことにはですね、身につくはずもないんです。世界のテニスプレーヤーで今現在トップ10に入った選手いますよね。日本の錦織圭君っていうのね、すごいですよね。世界のトップ10に入るってとんでもない大変なんですよ、テニスの世界で。で彼がなぜね、世界のトップ10のテニスプレーヤーになれたか、ご存知の人います？それはね、どんなに負けてもね、諦めずに試合をし続けたことです。すなわち彼がね、トップ10プレーヤーにまで上り詰めていけたのは、とにかく試合をしたからですよ、実践したからですよ。同じようなことをね、あの F1 レーサーの、アイルトン・セナとかミハイル・シューマッハとか、もっと前だったらアラン・プロストとかね、同じようなこと言ってますよ。やっぱりレースの数が大切なんだっていうことね。まあその他にもいろんな世界の人たちね、サッカー選手、本田選手とかね、もう自分はここに行くんだということを決めて、そのステップに上がるまでに必要な作業を全て割り出して、逆算して割り出して、その通りに行動することによってあの地に上り詰めてますよね。本田圭佑でしたっけ。ですのでね、私はね、今この音声の中でお話ししてきたことっていうのはすごくシンプルで、どんな形のアフィリエイトでも成功法則だとは思いますけどね、わずか40分ぐらいの間に話した内容にそれが含まれてるとは思うんだけども、それがどんなにいい内容でも、それを自分のものにできる人とできない人が出てくると思うんですよ。まあはっきり言えば、できる人はそれをきちんと、素直に実践した人、 ものにできない人は、この情報を手にしたことで安心してそこで終わってしまう人、この2つに分かれると思います、結局はね。まあ私の場合はできる限りね、実践してなんとか、副業とかね、ネットビジネスで稼ぎたいという人をできる限りサポートするのがね、私の仕事でもあるので やりますけども、オンライン講座とかね、私の情報を手にして、稼ぎたいなと思っている方はですね、とにかく実践してみてください。話はそれからだと思うんですね。成果が出るあなたのアフィリエイト講座のサポート講座ですね、ぜひ一度お試し受講してみてください。それでは次回の音声でまたお会いしましょう。